radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、2月の3日にですね、沖縄で発売されました一冊の本についてお話を伺ってまいります。琉球英検物語という本なんですが、その著者、葛連病院の医師です吉田長慶さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします、
はい、どうぞ。
そして編集人樋口健一さんにも来ていただいています。こんにちは。よろしくお願いします。まずは吉田さん、
はい、
出版おめでとうございます。
おかげさまで、
琉球英検物語と私は聞いたので、なんか英語検定の話かねと思ったんですけれども、はい、そうではなく、琉球衛生研究所、
そうですね、
という機関があったんですね、
これは全国にありましたね、研究所、沖縄では終戦直後にスタートした、名前は途中で確定しますけど、琉球衛生研究所ですね。
これは吉田さん何をするところなんですか。
全国には都道府県の機構として警察があったりしますね、それから農事試験場とかね、工業試験場、水産試験場ありますよ、それの分野の調査研究を担当する、行政機関ですね。で、沖縄では琉球衛生研究所という名前で、
はい、
70年前からスタートしたんですよ。
そうなんですね。働いて
県の行政機関の一つとして検査業務を受けたということですね。
でも衛生っていうふうにつきますと、かなり分野広いですよね。
そうですよ。人の暮らし の病気の予防に限らず、病気の前の段階をチェックすると言ってもいいでしょう。公衆衛生全般を見張るという機関ですね。
で、その琉球衛生研究所の所長として、吉田さんはもう長くお勤めだったということで聞いてます。
そうですね、長すぎたかなと思ってます
でも本当にその沖縄の、アメリカ言うから、復帰して日本になってっていうその過渡期をずっとその衛生研究の分野からご覧になってきたわけですよね。
そうですね。これはね、終戦すぐ直後ですね、米軍がすぐ取った施策のうちで治安を司る警察、警察本部を作った、同時に同じ小座ですがね、小座今の沖縄市に中央病院というのを作った、この2つの施策、これがあっぱれだと思いますが、その病院、中央病院、今県立中病院になっていますがね、その一角に衛生検査所ができたんですよ、細々と。それが発展して琉球衛生研究所になったわけね。で、そのところ奄美大島群島政府、沖縄群島政府、宮古八重山群島政府あったものを、終戦直後から 2,3 年経った後、琉球政府というのに統括したんですよ、その時に正式に琉球衛生研究所という名前でスタートした、これが英検の始まりですね。
そうなんですね。でも本当にこう私たちの暮らしに関わる、もう全般と言っていいと思うんですけれども、関わってるんだけれども意外と知らないっていう、
そうですね。新聞に載ったりすると一時大騒ぎしたり、みんな知ることになりますがね、収まるとそのことはまた次に起こらない限り忘れてしまう、これ傾向は仕方ないですね。それをなんて言いますかね、バックにあってながら、日々調査し、おさおさ監視怠りなくやるのが研究所の仕事ですからね。
じゃあ研究所が本当はバッと目立つようなことがあってはいけないのかもしれないですね、
ところが頻発しましたね、占領当時、復帰前、復帰後も、日本全国そうですがね、皆さんが忘れた頃にいろんな公害の問題とか事件が起こったんですね、これは仕方ないですよ。起こったらもちろん対処する、我々が衛生研究所がね、ですよ。
もう激動の時代ですね、吉田さんがこう関わってきたっていうのは、
全国激動な時代繰り返してきましたが、沖縄は特にその 地政医学上といいますか地理的にも特殊な位置にあるし、米軍という、うん、ね、占領機関があったりです、特殊事情がたくさんありましたよ。今につながる、まあ、通底という言葉ね、そこがずっとつながってる事件が今でもありますね。それから申し上げましょうかね、あの沖縄はあの米軍の支配下にまだあるような感じでしょう、うん、日本政府と米アメリカの地位協定とか、うん、いろんなことで沖縄特別に位置し してますよね、うん、この本について訴えたかったのは、なんて言いますか、大きな理不尽、うんうんうん、不合理なのがまだまだ上空を覆い、地表面を覆い、海まで及ぼしたという大きな理不尽が横たわってるなって感じしますよ。この本にはその言葉載っけてませんが、うん、ご覧になったらそれを感じてほしいっていうのですね。もう一遍別の言葉で言えば、あの琉球列島の下に大きな活断層があるように、政治的なですよ、うん、もちろんあの地理学的な活断層もあるように聞いてますよね。それも大きく政治上の活断層がまだ横たわってると、うん、その上にいろんな事件なりイベントが起こったと、そういう見方をしてほしいですね。
あの本のタイトルが琉球英検物語、うん、はいはい、副題が知られざる戦後沖縄のリアルな二面史となっていますけれども、うんうんうん、あの本当にこう私も今読んでる途中なんですけれども、うん、例えばあの毒ガス移送問題とかアメリカ軍 PCP 汚染事件とか、はい、あとはあの井戸から湧くあのトイレットペーパーが湧いてきたっていうようなお話も出てきたり、はい、これ全部やっぱりこういう狭間の中でのお話ですよね。
亀裂が地下にもあって、政治上も亀裂があって、そこにいろんな落ち込む、落ち込んだんですね、うん、その辺は今そのおっしゃった知られざる理面師というのは樋口さんが、言葉ですがね、その辺説明できますか。戦後あの新聞とか、うん、マスコミとかに触れること以外に、うん、理面師があるということをね、う
ん、それは樋口さんがあるんじゃないですかということで引き出してくれた部分でもあるんでしょうか、
はいはい、私が知らない言葉で表明してくれたんです、うんうん、
編集人として、まあ、あの樋口さんは関わっていらっしゃるんですけれども、はい、これはみんなに知ってもらわないといけないよってすごく熱く語っていたのが私は印象的なんですけれども、
ですね、表の歴史っていうのは、まあ、マスコミも歴史家も取り上げて書いてるけど、うん、この本で書かれてるのは本当の裏なんですね、うん、で裏っていうのは、まあ、そうだったんだあと驚いたり、それから、まあ、面白いですエピソードとして、うん、で例えばですね、さっきの伝染病から、それから基地郊外、うん、環境汚染、うん、それからハブとかね、こんなも身近なのに対応していたのが衛生研究所なんですけど、例えばハブの話で、ハブは、まあ、一番私たちは身近って身近なんですけど、うん、例えばですね、沖縄に例えば吉永小百合さんなんかがロケに行きます。ヒメイリの、はい、あの例の
ヒメイリの塔の映画ですね、
映画ですね、うん、でそれであの灰原の野原でそれロケやるんですよ。 やるけどハブがぶちゃぶちゃやる、うん、そこで日本を代表する、まあ、俳優さんたちをあのハブ講師に合わせてはいけない、うん、もう日本全国からお叱りとか自分公害が来ますからね、うん、そのために英検は頑張りました。
英検頑張ったんですね。
どうやって頑張ったかというと、ハブをまずそのロケ部現場に入らないように囲いを作ったんですよ、あ網でね、
はいはい、
でそれじゃまだあの心もとないということで、うんうん、でひよこにね、あのハブが一番苦手な薬を持たせて、でもしひよこがをあのハブを襲うと、それ飲み込むとハブは仮死状態になるんです。あそういうあの化学薬品を、はいはい、やって、まあ、ひよこの特効体って言ってましたけどねそういう話があの本当にこれはもうこの本の中で多分知れない話だと思います。うだそういった裏話がいっぱいありますので、はいはい、裏は面白いという裏面は面白いということです。
そうですね、はい、私たちがね、あの本当に普段何も思わないで暮らしているその裏側っていうところは、実はこんな風に頑張ってる人たちがいたんだってことですね。
そうですそうです、はい、
全部裏話ですよ内容はね、う
んうんうん、ハブ博士でもあるんですよね吉田さんは、
うんうん、まあ、そう言えても仕方ない
で、本当に知られない沖縄のこの歴史、 あの職員たちが、ね、頑張ってくれたんだっていう話を吉田さんなさってましたね、うんうんうん、やっぱりその職員のこともみんな知ってもらいたいっていうお話でしたけれども、
はい、職員優秀な職員に恵まれて上司も同僚も先輩もそれは非常に幸せだったと、それを表したかったのがこの本ですが、うん、所長一人がね際立って前に出るんじゃなくて、職員とても優秀な職員がいたと、うん、一つ一つ解決してくれたという感謝の念でいっぱいしてますね、この本では、
うん、あの私も出版記念会にお邪魔していましたけれども、うん、その中で吉田さんがご挨拶の中でですね、うんうん、あの記憶だけでなく記録にっていうふうにおっしゃって、うん
はいはい、
それがもうとにかく印象的だったんですけれども、うんうん、やっぱりその自分だけの記録じゃなく記憶じゃなくって、うんうん、こういった形にすべきだと思ったわけですね、
うん、そうですね、あの人の人間が記憶して脳の中に閉じ込めておく分量はわずかなもんですよね、またその記録する長さも、うん、その人が死んでしまえば、例えば私が亡くなれば私の頭の中にある記憶思い出全部ゼロになるでしょう、うん、これではこの二十数年も一緒に仲間と戦ったイベントは全部、まあ、砂にうずもれてしまうなという思いがあって、うん、日々そのメモをしておいたんですね、日記帳だとかあるの当初とか論文のとか、それをただあの記憶、うん、思い出じゃなくて後々までも見ていただくためには記録しないかなと思って、本の要望が私の中に出てきたんですよ、うん、それが今出てきたということでしょう、うん、記憶は儚いもんでしょう、記録は残りますよね、はい、そういう意味でよかったなと自分では思ってます。
そうですね、うん、あの私たちがあまり普段意識しないということは、うん、後ろで一生懸命頑張ってる人たちがいて、この人たちが一体何をやってるから今があるのかっていうのは、
うん、
やっぱこういった形にならないと知ることができないですからね。であのいろいろと反応もあろうかと思うんですけれども、吉田さん、樋口さんのところに寄せられている声などありますか。
ですね、この想定も相当凝って、うん、沖縄の戦後がプンプンにいうようなあの、うん、写真を並べてるんですけどね、
はい、
でかなり464ページって分厚いです、見た感じはね、
うんうん、
だけど中パッと開けると大きな字で行間がたっぷりしてて、
そうなんですよ、
あの大広間に出てある感じなんですね
ちょっと読みやすいなと思いました
それであの一章一章が短いのでもう本当にあの読み飛ばせるっていうか、うん、次から次へのページもめくりたくないような仕掛けにしています、
うん、
はい、ね、あの時々ところどころにね写真とかいろんなデータが入ってくるんですよ、これも読む人にとっちゃ、はい、ホッとするページになりますね、例えば、ね、宜野湾のかつての、はい、松並木、うん、これはウィルソンという人が写した見事な松の並木ですがね、
うんうん、
なんでここにこれが入っていくか見ますと、この位置に今普天間飛行場があるんですよ、
うん、
あの百億の原理になってる飛行場が、うん、軍事基地が、それと対比するために昔ののどかな沖縄風景のシンボルとしてウィルソンが撮った写真が載ってるんですね、さすがだと思いましたよ、この場所に今まがまがしい軍事基地があるということも対比を感じてほしいんですね、
行間にこういうのが差し込まれている
んです、ね、うんうん、意味のある写真のデータも盛り込まれていますね、これはやっぱりですよ、樋口さん、
樋口さんがいろいろと提案してくださったようですけど、
ちょっと
白で、まあ、写真の借りるのも交渉したんですよね、琉球王国がそのまま残っている当時の写真、これも貴重ですよね、
そうですね、あのいろんな方向からその琉球、まあ、沖縄これまでの歩みっていうのが皆さんに感じていただけるような内容になっているということですね、
うんうん、そういうことですね、
はい、あの皆さん絶対買いますとかあの読みますというふうに、あの私もちょっと知人がねあのそういうふうに言っているのを聞いたりしたんですけれども、うん、これ今沖縄県内の書店で購入することができるそうです、はいはい、琉球英検物語、知られざる戦後沖縄のリアルな裏面史、吉田長慶さんの著書、あの現在発売中ということですので、ぜひお手に取ってください、よろしくお願いします。 本当にあの吉田さんは多岐にわたる活動をなさっていて、ハブの博士だと言ってもいいですし、あと熱帯花木の先生と言ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うん、現在は、活連病院の先生として、うん、現役のお医者様として勤務中、はい、まだまだ吉田長慶さんの活動は幅広く、はい、広がりそうですが、
まあ、世の中の役に立つんであればあと 2,3 年は生きながらえて
あと、いやいやいやいやいや、まだまだあの僕書きたいことはあるよっていうお話だったので、これは2冊目も期待したいところですが、
今一休みしてからのことにしましょう
、はい、2,3 年ではまだまだですからね、もうまだまだ吉田先生、はい、あの長生きなさって、うん、ぜひ私たちが気づかないところまたね、うん、教えていただければと。
やりたいことはたくさんまだありますよ。どうぞ使いこなしてくださ い,
い, やいいですね樋口さんもまたその2冊目、うん、関わ
って、ね、あのネタはいっぱいあるんで、
ネタはいっぱい
ちょっとただですね、本を出した方だけじゃ意味ないんですよ。これがみんなに売れて、
そうです、ね、
売れて広まらないとね。
そうですよ。
で、その広まる価値のある内容が詰められているので、はい、この同じ戦後生きてた世代には特に知っていただいて、懐かしいと同時に、ああよく頑張ってきたって、うん、自分に対する励みにもなると思います。
そうですね、はい、あの長慶先生の頭の中にはまだまだいろんな、うん、
ね、
記憶があって、それが記録になるべき記憶があるようなので、うん、皆様2冊目読みたいさという人はあの1冊目をぜひね、あのいろんな人に知ってもらって、
近くの書店にどうぞ行って見てくだされば、
はい、先生また何かの折にこの一枠にも出演していただきたいと思います、うん、よろしくお願いします。
どうぞよろしく、
はい、今日は、琉球英検物語、知られざる戦後沖縄のリアルなリメンシという本を、お出しになりました吉田長慶さん、そして編集人の樋口健一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。